始まりました映画の話したすぎラジオ第197回になります。この番組は大阪で映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーらによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
マリオンです。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、でまずですね、映画の話したすぎるバーを名古屋で開催させていただきましてですね、はい、お二人いかがでした？
いや、めちゃくちゃたくさんの方が来ていただけてでなんかしかも僕らがこうなんていうか回すんじゃなくても勝手に話が進んでいくというか勝手にテーブル盛り上がっているっていうのがすごい、うん、微笑ましく見てたというか、
うん、
そうですね、確かにあんまり僕なんか店長の仕事したなーみたいな感じが全然ないと言いますか、なんかもう勝手に始まってるんでちょっとどこに入ればいいんだろうっていう感じでした、うん、逆に
わかります
うん、そうですね。あと今回前田さんがお客さんとして来てくれたっていう、大阪から、
はい、びっくりしました、はい、僕は、ね、
びっくりしましたよ、はい、僕も、はい、何にも我々に事前に何も言ってくれないできますからね。びっくりしましたけどね。
らしいっちゃらしいですけどね。
さすが。
まあ、こうね、中部圏はリスナーさん多いっていうのも把握してたので、で、まあ、今回、ヤングカピバラさんに、ついにお会いできたっていう。
あ、はい、あ、そうですね、うんう
ん。はい。ちょっと想定してなかったパーソナリティをされてて、僕とマリオンさんびっくりしてたっていうのがあったんですけど。
そうですね。めっちゃびっくりしましたね。
はい。はい、そうですね、前田さんにも会っていただけて、
うん、
本当に良かったです。
それこそヤングカピバラさんからちょうどお便りも届いてたと思うんですけど、
はい、あ、じゃあこのタイミングでじゃあ、うん、おいしさん呼んでもらっていいですか？
あ、はいはい、じゃあ普段のヤングカピバラさんからお便りいただいております。店長メンバーの皆様こんにちは。先日は名古屋開催ありがとうございました。いつもラジオでお聞きしているあの声をリアルで聞いている状況は特別な空間と時間で、なんだか不思議な気持ちになってしまいました。大石さんがメリオン座に行かれていたことに感激し、山口さんにはガンダムジークアクスをお勧めいただき嬉しくて即鑑賞。マリオンさんとお話ししている時はなぜかトレジャーハンター久美子が頭の中を駆け巡っていました。過去、ちなみにまだ見れておりません。M原さんとお話できたこともとてもとても嬉しかったです。次回の名古屋開催を期待しつつ、実現した際にはゆっくり観光や名古屋飯を楽しんでいただけたらと思います。いつでもアテンドいたしますよ。素敵な時間をありがとうございました。この場を借りて感謝申し上げますとのことです。
はい、こちらこそありがとうございました。
ありがとうございます。
そうですね、すげえ名古屋不思議な街やなと思いながら見てて
不思議でしたよね、なんか、
うんうん、結構ファッションとサブカルが平然と共存している街で、大須が、
うん、確かに、うんうんうん、
なんかあんま見たことない景色だったんですよね、あれ、
うん
うん、心斎橋の雨村ともちょっとまた違うというかって感じですよね、うん、まあ、ちょっと近いけど、
うんうん、
本当になんか古着屋があったりとか、もうめちゃくちゃ駿河屋があったりとか、もうオタク御用達のみたいな、うん、かと思ったらもうすんごいおじいちゃんおばあちゃんがやってそのおせんべい屋さんが普通にあったりとか、
ね、うんうんうん、
不思議な感じでしたよね、あの辺ね、うん
うんうん、
もう本当に時代時代をその局所的に詰め込んでるというか、
うん、
ちょっとずつ更新してってる感じというか、なんか生き物感がすごいあるなと思いましたね、あの商店街。
うん、そうっすね、なんか大阪で言うと雨村と日本橋と天神橋筋が一緒にあるみたいな
もうごちゃ混ぜ。
あ、確かに、なるほどな。
うん、いや、まあ、名古屋っていう街も面白かったですし、本当に、たくさんの方に来ていただいて、まあ、映画の話も、
うん、
あと、まあ、番組の話もしていただけたりと、楽しい時間を過ごせたな、と思っております。
うん。
はい。で、まあ、日帰りできるっていうのも今回分かったので、
うんうん、
もし可能であればまた行けたらな、とは思っております、
うん。はい。そうですね。またちょっとぜひ、名古屋の皆さんとお話ししたいなって思いました、本当に。
本当に。はい。
話足りないですよ、まだ、ね。うん、みたいな。
うん。
ぜひまたやりたい。
またその際はよろしくお願いします、ということで。はい。では、近況の話入っていこうと思うんですけども、マリオンさんいかがされてました？
そうですね。今週は、お題映画以外だと、機動戦士ガンダムジークアクスを見ました。
はい。
はい。
うん、
はい。 まあなんかこれはみんな話したいやろうからっていうか、あとここではなんかネタバレなしで喋れねえよみたいな、
はい、
とこはあるのですが、まあ驚きましたよねってい
う
感じでした。
うん、
はい。
もう、
驚きました。
開始5秒で。
あれって。あの、僕一切予告編を見ずに行ったんですよ。Gクアクスに関して。アナウンスとかも一切見てなくて、あれってなって。え？みたいになって、もうこれしか言えないんでしょうがないんですけど、まあ、まあ、公式からも一応ネタバレの込みの映像が出てますけど、まあ、ここではまあ、あえて言わずにね、はい。まあでも本当になんか、ここから新しいガンダムやってきますんでっていう強い意志が感じられる、まあそんな作品だったというか、まあそういうもう、なんというかもう本当決意表明みたいな作品でしたね、本当今回のに関しては。うん。もうなので、まあ、もうまあ映像面とかものすごいすごかったですし、けどもうなんか、映画というか、本当決意表明って僕は感じがしてるので。映画と単体としてどうかみたいなのは一旦ちょっとわからないとこあるんですけども。でも本当すごい、すごかった。映像本当すごかったし、もう、早くテレビシリーズ見たいですっていうふうにすごい思いましたっていう感じですね。はい。
はい。いや、僕も本当にその、決意表明っていう表現すっげーしっくりくるんですけど、こう、水星の魔女。でちょっとだけ広がった現在のアニメーションファンに対してのガンダムの間口みたいなものに対して、でもやっぱりそのガンダム自体はめちゃめちゃ敷居が高いものじゃないですか。で同時にその古いガンダムファンにとってやっぱこう新しいガンダムってすごいあの乗っかりにくさはあるとは思うんですよね。その2社を見事にブリッジしてる作品になってたなと思って、
うん、
若いアニメーションファンにも、もうガンダム全体へぜひいらしてくださいっていうガイドにもなってるし、古いガンダムファンにとっても、ジークハクス安心してご覧になってくださいっていうガイドにもなってるしで、なんか双方に対してのこう、ブリッジの作り方がすごいなと思ったんですよね、本当に。
うん、
いや、もうね、勝ちに来てる。
うん、
本当に。
すごかったですよ。もう、なんか、派遣取り行きますんで、よろしくお願いします、みたいな、熱い決意表明だったと僕は思いましたよ、本当に。
いや、すごい覚悟だなと思いました、見てて。
とんでもねえって思っちゃいましたね、はい。
いや、楽しみですね、これは。
うん。楽しみ。これはなんかね、あれですよね。なんかぜひテレビシリーズ全部見終わって話したいかもしれないですね。
ああ、
わかんないけど。
そう、てか、そう、やっぱね、僕は初代宇宙世紀をしっかり勉強しようって、これ見てすごく決意を固めましたね。
ああ、でもね、ちょっと思った。やっぱちょっと専門用語がね、ちょっとやっぱ多かった。
まあ、
やっぱり。
それはね、まあカラーの色っちゃ色なんですけど。
そうそうそう。まあわかんなくてもなんとなく、まあ、なんとなくわかるんですけど、
うん、
まあ、あの、本当にあの、もうガンダム好きからしたら初歩中の初歩であるはずであろうミノフスキー粒子とかってよくわかってないみたいな感じな人なんですけど、僕は。
うん、
まあそういう状態の人が見ても、すごい僕は楽しかったですし、
うんうん、
もうすごいワクワクしちゃいました、本当に。
うんうん、
なので、ちょっとなんかあれですよね。シリーズ知らないとなんか、おーってならないのかな、みたいな思ってる人いるかもしれないんですけど、いや、そんなことないと僕は思うよっていう。
うん、
ま、多分これ間違いなく、その年代表する、エンタメ作品になると思うしっていう感じが僕はすごいしましたけどね。はい、
うん、
で、あと、ま、映画以外でなんですけど、初めてあの文学フリマに行ってきました。
おー、ほうほうほ
う。うん、うん、
う
ん。
はい。あの、まあ、いわゆる、あれですよね、文学作品というか、ま、詩とか短歌とか小説とか評論とかが集まる同時即売会みたいな感じですよね。
うん、
はい。っていうの、まあ、噂というか、あの、噂金がね聞いておりましたかみたいな感じだったんですけど、はい。で、いざ行ってみたらやっぱすごい楽しかったなって思って、
うん、うん。
なんかもう会場にいるだけでなんかちょっと世界が広がったような感じがするというか、
うん、うん、うん。
なんかいろんな人が自分の思い思いのなんか書き物をして、そこでなんかお店として出してるみたいな。もちろんそこ全部は見て回れないし、買ったりとかもしてないんですけど、なんか一つ一つになんかこう宇宙がそこにあるなーっていう感覚がすごいあって、なんかすごくもう会場にいるだけでもすごい楽しかったなーっていう感じで、なんかもう1しか3時間ぐらいうろうろしてたんですけど、本当に、うん、そしてまあね、面白い本がたくさんあるからまあ金が飛ぶみたいな
そうなんですよね。
すんごいなんかいろいろ買っちゃって、もう 気づいたら12冊ぐらい買っててあかんなって思いましたけど。
わかる。わかる。
ちょっとね、あの場はね、財布の紐を緩くさせる何かがあるなっていう、そう思いましたね、本当に。
うん。うん、
まあ、ちょっと、また、まあ、関西でやってたら、というか、まあ、東京の方も行ってみたいなって、本当ちょっとすごく思うぐらいには、ちょっとやっぱり楽しかったので、また行きたいなってすごい思いましたっていう話ですかね。はい。
この時期だと、あれですよね、文振りの京都ですよね。
そうですね、京都で開催してまして、はい。
うーん、
京都で、はい。わざわざ京都まで行ってきましたよ、みたいな。そうそう。っていう感じですね。
割と各地でやってますからね、文振り。
うん。なんか各地でやってるんだっていうのを全然知らなくって。
うん。
そうそうそう。だから、今年もよく見たら大阪でもまた9月とかにやるし、
そうそうそうそう。
のも見たので、あ、また行っちゃうんだろうな、みたいな。見て、また本買っちゃうんだろうなっていうふうにすごい思ってるんですけど、はい。うん、本当に。もういろいろ買っちゃいましたね。評論とかもそうだし、歌集買ったりとか、エッセイ買ったりとか、なんかもういっぱいなんか、それぞれ皆さんやっぱいろいろ書きたいこととか、なんか特徴があったりとかして面白かったので、なんかそういう人の話を聞くのもすごい楽しかったっていうのもありますね。
うん。そうなんですよね。文振りって手売りが基本なんで、その書いた人と直で話したりできるっていうのがまたね、うん、いいんですよね。
そうそうそう。これどんな本ですかって言って、こういうことを書いてまして、みたいな。え？みたいな。
うん。
何ですかそれ。買います？みたいな。になるのが、やっぱそういうのがやっぱ、楽しいんだなっていうのをすごい思いましたね。
本当、うんうんうん、
もうちょっと、もうこれから多分、しばらくは文振りで買った本をちまちま読んで、ニコニコするんだろうなっていうか、は
い、いいですね。
面白い本があったらまたここで話すかもしれないですし、はい。
うんうんうん、
もう本当すごい楽しい、もう本当にもう名古屋での映画バーも含めて楽しい週末だったなっていう感じでした。はい。
うんうん、名古屋から、帰ってきた直後にまた京都行ったんですね。
そうっすね。
ああ、そういうことか。
そうなんですよ。思えばなんか京都で泊まっとけばよかったんじゃないかって気がしたんですけど。確か
に。いや、本当に、
せっかく泊まるのに。
ちょっと思ったんですけど、まあ、家に帰りましてっていうその日は、みたいな。
ああ、なるほど。いや、僕そういうの行ったことないなと思って。
うんうんうん。
そういう同人誌即売会的なものに、実は行ったことないなっていうことに今気づきました。
ああ、そうなんですね。ちょっと意外かもしれないです。
はい。いや、一回だけ行ったことあるのが、うん、出店している友達の手伝いで、
あの、うんうんうん、
プリキュアのオンリーイベントに行ったことがあるんですけど。
またすごくマニアックな。
うん、うん、
うん。いや、割とすぐそばにいたんですけどね。その界隈のすぐそばというか中にずっといたんですけど、
うんうん、
実は行ったことないなって今気づきました。
うんうん、うん、そうですね。なんか多分いろいろコミケとかあとはコミティアとかいろいろありますけど、文振りは割とハードルが低いというか、
うん
うん、
行くハードルも低いし、なんなら出すハードルも低いっていう、
うん、なんかそれはすごい。感じましたね。なんか僕もそういう即売会みたいなのに行くのって、今回が初めてだったんですけど、
うんうんうんうん、
なんか結構幅広い人が本当にいるなっていう感じもするし、ジャンルも広い。
そうなんです。
で、すごい感じました。
あくまで文振りの基準としては、自分が文学と信じるものなら何でもいいっていう、すごい広い基準取ってるんで。
うん、そう。
そうなんですよね。だから結構、もちろん映画に関係することもあるし、なんか漫画であるとか、まあ、評論とかですよね、とか、
うん
うん。あと詩だったりとか、もうエッセイとかも、なんか山のようにあって、それはどれも欲しいけどさ、みたいなというか。あとやっぱり、即売会慣れてなさすぎて、店の近く歩いちゃうと、声かけられちゃうっていうことを学びまして、
はい、
引き止められちゃうなって思っちゃって。
うん。
本当。
次行った時にはまず見本の場所行くといいですよ。
ああ、見本の場所ね。いや、行ったんですよ。行ったんですけど、本ありすぎて逆にわかんないのっていう。
なるほど。
もう、まあ嬉しい悩みですけどね。それはね。確かに、ちょっと、まあ、なんかギリギリまあ、ぐるっと一周回れるぐらいの規模感ではあったので、うん、今回京都が。まあ、これが東京とか行こうもんなら絶対無理でしょうけど。
いややばいっす。東京はひどいことになってます、本当に今。ひどいっていいのかな、すごくなってます。
うん、まあ、そういうのじゃなかったので、まあ、今回はちょっとじっくりぐるっと回ったりとかできて、本当にいろいろ、絵本とかね、すごい6歳ぐらいの男の子が描いてる絵本とかって、わ、すごーとか思ったんですけど。
やべえ、かっけー。
すげえ、かっけー。 この年にして本出したことあるぜって言えるのかっけーってこと思いましたよ。うん、本当に素敵だなーと思いましたね。ちょっとまた行きたいって思いました。
はい。そんな感じですかね。
はい、そんな感じです。
はい。大石さんいかがされてました？
はい。僕が今週課題作以外劇場で、まあさっきのガンダムはもちろん見たんですけど、あと、アプレンティス、ドナルド・トランプの作り方を名古屋の、ミリオン座で見てきました。
うん。
でですね、正直見終わった後超落ち込んじゃって
。ほう。
で、なんで落ち込んだかっていうのをすごい考えてたんですけど、なんていうかな、まあ、劇中これトランプの自伝的な話というか、まあ若い頃のトランプの話がメインなんですよね。でまあその若い頃のある意味不動産をやってるお父親のまあ次男坊というか、まあ息子だった。でしかも結構こう、なんていうか、自己主張も弱いというか、あんまり今のトランプっぽくないトランプがどうやって今のトランプになっていくかっていうのを、彼をある意味育てた存在であるロイ・コーンっていう存在とこう重ね合わせて、描いていくっていう話にはなってるんですけど、なんかね、そのロイ・コーンが言ってること、その、まあ、三つのルールっていうのが出てくるじゃないですか。
うん。
そう。とにかく攻撃をしまくれと。で、負けを認めるなと。で、真実はそれぞれのところに全く別々にあるわけだから、自分の真実が正義だと思えっていう。
うん。
その三つのルールが、自分がその、会社の中で、まあ、上司だったり、あるいは、もう少し上の人たちに何かを提案するときの、結構肝になっちゃってる瞬間あるなっていうのをすごい思ってしまって。
うん、
まあ、今もそれこそね、もうトランプ大統領になって、もう散々な感じですけど、うん、ただ、なんかその、悪しきものだなって思ってる自分の、は、全然その今仕事でいるビジネスパーソンの自分の延長線上にいるなっていうことにめちゃくちゃ落ち込んじゃって、ああ、これ加担してるわ、自分っていうのを、なんかすげえ思ったんすよね。
うん。
なんかそこになんか打ちひしがれてしまったというか、で、かつ、この映画、まあ、トランプを主人公にして、まあ、セバスチャン・スタンがトランプを演じてる、めちゃくちゃ彼の演技も上手いというか、見事なんですけど、なんていうかね、空虚なんすよ、ずっと、あいつ。まあ、うん、大統領になっても感じてますけど、それは。
うん。
でもなんかその空、虚さの外側にあるものというか、一瞬の人間味が見えたりとかするシーンがあるけど、それをどんどん否定していくんですよね。その自分自身で、
うん。
で、なんかその否定の仕方とかが、やっぱりなんか現代を生き抜くための最適解ではあるなって思っちゃう、納得しちゃう自分もちょっといたりもして、
うん、
なんか、こうはなりたくないって思ってる自分と、とはいえこうなるのが最適解だなって思ってる自分が両方いて、なんかそれにこう打ちひしがれちゃったというか、うん、つくづく自分がビジネスという論理向いてないんだなってことを実感させられた映画だったなと思ってます。
いや僕も見たんですけど、うん、結構な、なんて言っていいのかな、すげえ作品だなとは思ったんですけど、うん、まず別にそんなに悪として描いてないなって僕は思ったんですよね。
そう、うんうん。
むしろこう、なんていうか、清濁って言ったら違うな。まあ、こう、複雑さを持った個人として描いてるなって思って、
うん、
逆に そこがすごい興味深い作品だなとは思いました。だから、彼は突発的に出てきたモンスターなんかじゃなくって、必然性の中から生まれてきてるんですよね。だから、求められたからああなってる、
うんうん。
で、自分で求めたからああなったっていうのがすごい、描かれてて、まあもちろんその本人がそうとは限らないとは思いますけれども、まあ事実関係はなぞってるっていう風になってて、
うん、
で、まあ本作の公開をトランプ本人であるとか、あるいはその支持者が阻止しようとしたっていう話も聞こえてはきたんですけど、うん、僕なんでって思って、だってこういうことできるトランプだからこそみんな支持してるんでしょっていう、
うんうん。
なりたいものに自分の意思でなって、えぐいこともします。えぐいことやってきました。それを支持してるんじゃないのって思って。
うんうん、
なんでって思ったんですよ、
うん。
いや、これでしょ？みんなが支持してて、すごいと思ってるトランプって。
うん、
強くて、えぐくて、自分の顔を押し通す存在だからみんな支持してるんでしょって。なんでそれを隠そうとするのかなっていうのがすごい不思議だったんですよ。うん、別に本作そんなめっちゃ悪として描いてないから。
そうなんですよ。
うん。で、そこがね、すごい怖いなっていうか、 怖いというかなんだろうな、すごい不思議な感覚で見終えたんですよね。うんうんうん、なんかこのアメリカっていう国での勝者の影みたいなことを描いた映画って、まあ、これまでもあったわけじゃないですか。もう代表的なところで言うと市民権であるとか、
うんうん、
あるいはそのソーシャルネットワークであるとかっていうのもあるんだけど、はい、その中にやっぱ個人ってあるよねっていうのを描いているんだけど、本作ってその描かれた個人をトランプ自身が乗り越えていくとこがなんかすごいなと思って。
そう、そうなんですよ。なんか、特に、
うん、
あの、お兄さんのお葬式の後のシーンがやっぱり印象に残ってはいて、
うん、
その、妻に、こう、優しく、まあ、大丈夫か、まあ、もちろんすごくひどいことだったし、彼はお兄さんとかなり仲が良かったんですけど、お兄さんは自殺しちゃうんですよね。これ史実として。うん、で、うん、そこにある種ショックを受けて、結構こう、落ち込みそうになるんだけど、そこを耐えるんですよ。あの人、
うん。
しかも妻の前で。
うん、
その、ビーイングというかパーソナリティを消せ去ることに注力するというか、
うん、
あ、そうなっちゃうかっていう気持ちと、でも、その、ビジネスという場においては、それが正しいよねっていう気持ちとっていうのが、なんか、こうなりたくないとこうならなきゃいけないが両方自分の心の中に出てきたというか、あのシーンすごい印象的でした。だから。
はあ、いや、そうなんですよ。だから、あのシーンで終わってたら、
うん、
市民権とかソーシャルネットワークになるんですけど、
うんうんうんうん、
あのシーンで終わらないから、
うん、
やっぱ本作は本作になってるというか、まあ、実際その市民権とかソーシャルネットワークは実際のアメリカの大富豪がモデルになってるわけですけど、
うんうん
まあ、実際彼らは、あの映画が終わった後も突っ張り知り続けたわけじゃないですか。
うんうん
う
ん
う
ん、
そうですね。
その今も突っ走ってるのが現在進行形でいるし、うん、その突っ走ってる姿をこの映画は描いてるなって思って、
うん
うん、なんかすごいなって本当に、
うんうんうん、
思いました。うん、で、まあ、彼って、まあ、すごい現代的な、ヒーロー像ってあんま言いたくはないんだけど、ヒーロー像だとは思ってはいて、うん、で、世界中に彼の劣化コピーみたいな人はたくさんいるわけですよね。日本にもいるんですけど、
うん、
ただ、こう、実際に彼がアメリカの中でパワーを持っていく必然性がなんか分かったなっていうのもちょっと思って、
うんうんうん、
露悪の逆張りをやってるわけじゃないんだなって思ったんですよ。
うんうんうん
うん、
むしろ、アメリカの本家本流の価値観、うん、国是みたいなものに乗っ取ってる存在なんだなって思って、
うんうん、
もうひたすら資本主義を加速させていく存在であり、共産主義を憎む存在であり、そのプロテスタンティズムに乗っ取った存在であり、非常にマチズモ的な人物であるっていう、そのそれらの価値観に何ら疑うことなくそれを突っ走ってるから、逆張りどころかむしろ本家本流だなって思うから、
うん、
その、むしろなんか買っちゃうの必然なんだなって思っちゃったんですよね、見てて、うん。だってアメリカってこれを求めてた国だったじゃないかっていうのを見せつけられたなって思って、
うん、
で、そんな存在にどうやって抗ったらいいのかっていうのはすごい考えちゃったんですよ。
うんうんうん、
だから、彼自身の自我と才能とアメリカっていう国の国是が合致してるわけじゃないですか、
うん
うん、
そんなブレのない存在が生み出せる出力に対して僕ら凡人がどう個人っていうものを保ったらいいのかっていうのはこれすごい大変なことだなって思って、
うん、
もう言いたくないけど時代が味方しちゃってるじゃんって思ったんですよね本当に、
うんうん、
いやーちょっと本当に怖いし、すごい作品だなと思いましたね。
うん。まあ、まさにこれ皆さんが多分おっしゃってるかなと思うんですけど、その、まあ、今回の監督がアリアッパシじゃないですか。
はい。はい。はい。
聖地には雲が巣を張るなどなどでおなじみの。
はい。
なんか、あの、聖地には、の時も結構似たような絶望感はすごい見たと覚えたぐらい僕はまあ、好きなというかすごい作品だったなと思うんですけど。
うん。
これもまさにそうだなというか、
うん、
その、僕らが今この世界、まあしかもアリアッパシは非アメリカ人だから、まあある意味シビルウォー的な、うん、あの、アメリカ批評みたいな視点もすごく冷静にある作品だなと思ったんですけど、
うん、
でもなんかやっぱ、僕らが要は当たり前だと思ったり、これはルールだからと思って、無批判に捉えてるもののおかげで、こういったものが出来上がっ、まあトランプという人が出来上がっていくというか、勝っていくっていう、
うんうんうん。
そのルールを作ったのは僕らでもあるんだよな。それを要は認めて、受け止めて、その構造にゴーサインを出し続けた僕らでもあるわけだじゃないですかっていう。
うん
うん、
だからもう結局彼と対峙する、対等になるためにはもうルールチェンジをしない限りはもうどうしようもないけど、でもルールの一番上に今彼がいるんだよなって思うと、
うん、
あーんっていう非常にすごい時代になってしまったなっていう、
うん、いやーすごいです。何がって言われるともう時代がすごいです。
そうそう。
うん、
もうちょっと公開タイミングが神がかってましたねっていうのもあります
ね。いやーそうですね、うん、だから、あ、なんかアメリカだと結構両方からそんなに評価されてないっぽいんですよね、アプレンティスって。
へえ、そうなんだ。
その両陣営側からってことです。
そうですね、
うん。
まあ、保守層はまあそういう、上映、ソラみたいな、
うん、
というかまあ、支持者はそういうことしだし、うん、で、いわゆるリベラル派みたいな、
うん。
風な立場の人は逆にそれをなんか、まあ、これ結構ちゃんと受け入れてみた方がいいと思うんだけど、みたいな、なんかあんまりちょっと、響いてないというか、
そうそうそう、
ちょっと見たくないと思ってる節がちょっとあるのかなみたいなのは感じますよね。ちょっと反応的に、
うん。でもなんか映画見ててそうなんですよ。それすごい上手いというか、多分まあシビルウォーにも多分これ通じるところではあるなと思うんですけど、なんか別に両陣営どちらかのための映画ではない感じ。あくまで外から見たアメリカというかまあ資本主義ですよ。アメリカ資本主義についての映画っていう風な。見方だから、うん、内側の人が見たらそれはやっぱちょっと冷静な見視点すぎるなっていうふうに思えるんだろうなとは思って。まあ、なんせ当事者ですから。
うん、そうだ、とは思う、
うん。
うん。いい気なもんだなって
思っちゃう
んだろうなっていうのがあるなって、うん。
ただ、まあ僕らはある意味その外側から、まあ外側であり内側から見てるわけですけど、
う
ん。うん。なんかその視点からするとやっぱりこれを目指す、日本だってある程度そのアメリカ的資本主義を目指すっていうルールに乗っかってるわけだから、うんまあ、全然内側としても見れるしなっていうのもあって、
うんうん、
そのバランス取りはすごい、僕自身は結構この映画に関しては良かったんじゃないかなというか、変なカタルシスを生まないっていうところがすごい抑えられてて、まあ、ここ最近なんかそういう映画多いですけど、
うん
うん、なんか今回に関してはよりそれを強く意識して作られてんだろうなとは思いましたね。
うんうんうん、いや、僕いい映画だと思うけどな、
うん
うん、だって、みんなうっすらとああなりたいと思ってるから、こうなってるんじゃんって思うから、う, うん。程度の差こそあれ、うん、うっすらとああなりたいと思ってるから、それの頂点にいるロールモデルとして彼がいるんでしょって思うんで、うん、いや、俺じゃんっていうとこから入らないと、無理じゃんって思うとこはあるんですけどね。
そう。そしてそれが多分、まあトランプの話だと思って見てでも、だんだんそうなれるバランスで作られてはいるから。
うん。
うん、いや、僕はすごい映画だし怖い映画だなって思いましたね。
そうなんですよね。トランプ自身がワナビーとして描かれてるから。
うん、そうそうそうそう。
はい。だからワナビーも何者かになるっていうことを描いてるから、じゃあ、それって僕らじゃんってなるんですよね。
うん、だから、うんうん、トランプが代入可能な X として描かれ続けるっていう、その空虚さを本当にうまく使ってるというか。
うん、
うん、うん。そうですよね。結局で、今、トランプが大統領でトップってなってますけど、別に第2、第3のみたいな人があそこにすげ替わっていくみたいな、ことは全然あるってなったら別になんかね、うん、特別あの人をみたいな、
うん、
まあ、割なんかあんまりね、信用したくない人ではあるんですけど、どうせ、うん。っていうのはやっぱすごいあるんだろうなーっていうのはなんかまだ見てないですけど。うん、あとまあ結構この映画、賞レースにどう絡むのかなーっていうのもすごい結構。
あー、なるほど。
あー、
そうっすね。
結構冷遇気味なんですけど。
うん、
けど、僕は入るんちゃうかな。演技部門とかで。ってちょっと思ってたりとかしてはいるんですけど。
でもね、そうなんですよ。主演と助演かな？
そうですね。主演と助演で。本来だったら全然入るポテンシャルが全然あるんだけど、まあさっきもちょっと話したように、なんかどっちもからちょっと冷遇気味みたいな感じ、
うん、
っていうので、なんかやっぱ 今回のショーレースとか見てて、その感じすごいビンビン伝わってくるっていう感じがあって、
うんうん、
なんかそういったところがもう感じだったので、まあ、うん、まあ、ちなみにこの収録の次の日に発表なんですけど、アカデミー賞のノミネーションって、実はそう。はい、なのでどうなのかなっていうのはちょっとそう思ってますね。
うんうん、
ロイコーンとか良かったな、
うん、
すごいですけどね。
うん、
あと映像的にも70年代、80年代、90年代の質感をなぞっていくのとかも結構巧みやなと思いました。
うんうんうんうん、
いいですね、
うん。まあちょっとまんますぎかなって気もせんでもないけど。うん、でもまあ結構まあやりたいことには合ってると思いましたけど
ね。うん。
うんうんうん。
うん、
はい。もし僕はそんな感じです。はい。
はい。僕はテーマ作品以外だと見た作品はガンダムジークアクスとアプリンティスなのでもう話を終えましたっていう感じですね。
はい。
はい。あと、まあ、弁論は見れませんでした。
ああ、そうっすか。
ああ、ね、そうですか。
はい。
うん。
開いたら、なくなってました。
ああ、やっぱり。
なくなってた。ダメだったか。
そうか、システムの方が、
はい、うん。はい。やっぱそういうものだったみたいですね。
なるほど。仕組
みよくわかってなかったですけど。
なるほど。
はい。では、そんな感じでテーマトーク入っていきたいと思います。